ななこちゃったラジオ。さあ、それではお待たせいたしました。本日のゲストの方をご紹介いたしましょう。本日のゲスト、バイシクル田中店長でいらっしゃいます田中信之さんです。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、バイシクル田中、場所はどこにあるんですか？
住所で言いますと倉石町11の9番地で、はい、ちょうどこのラポールさんの南側になります。
そうですね、はい、本当あの出口と南出口っていうんですかね、はい、もう出たらもうちょっと行ったらすぐですよね、はい、ねえ、本当にお近くにある自転車屋さん、
はい、
そうですから来ていただきました。今日田中さんです。よろしくお願いいたします。さあ、田中さん、自転車のお仕事をされているわけですよね。早速ですが、
はい、
あの自転車のお仕事をされるきっかけっていうのを教えていただけますか？
そうですね、あの、まあ、単純に言いますと、うん、影を継いだっていうことなんですけれども、
はいはいはい、
あの、まあ、先代と言いますか、あの私の祖父が、あの、まあ、孫にあたる私に継いでほしいという強い思いがありまして、
あ、なるほど、
まあ、その思いに応えたっていうこともあるんですけれども、うんうん、はい、
まあ、でもご自身も自転車お好き？
そうですね、まあ、何でしょうか、初めからっていうとそうでもなかったかもしれませんが、うんうん、でもだんだんだんだんやはり自転車にこう魅力にやはり好きになっていったっていう今現在です。
ああ、そうですか、はい、で、今、ね、おっしゃってましたけれども、おじい様の代からこの自転車業をされているということで、
はい、
かなり老舗ですよね。
そうですね、
ということは3代続いてますか？
そうですね、私で3代目、
うんうんうん、は
い、で創業で言いますともう90年を超えるという長きにわたる、はい、もうこの舞鶴の方に、はい、ご愛顧いただいているっていう状態です。
あ、そうですか、舞鶴、はい、でなかなかそこまで続く自転車屋さんで少ないでしょうね。
そうですね、なかなかそこまで、はい、うん、続いているところはないと思います。
はい、創業された時の自転車屋さんのお名前が田中自転車商会さんだったんですよね、
はい、そうです。
でそこから2代目のお父様が継がれて、
はい、サイクルショップ田中になりまして、はい、そして今現在私がバイシクル田中という名前で、あの、営業しております。
あ、どうでしょう、やはりあの自転車、今このバイシクル田中さんになられてから、そのメインとなる自転車、一番の売りってどんな自転車ですか？
そうですね、あの、まあ、一般の自転車はもちろん販売が大半なんですけれども、うん、やはり今最近ブームであるスポーツ車に、うん、はい、あの重視していまして、それに関わる、まあ、例えば組み立てですとか、メンテナンスですとか、あと乗り方ですとか、そういったものをご提供させていただいています。
なるほど。で自転車ってね、こう私なんとなくですよ、もう、はい、またげて足が、両足が地面についたら、あ、これでいいん違うっていうの感覚なんかなと思ってたんですけども、
はい、
でも実は自転車を買うときにかなり注意しなければいけないことってあるんですよね。
そうですね、今この世の中、自転車を買う術は、あの、例えばインターネット含めましていろいろあると思うんですけども、で、まあ、私個人的な言い方で言いますと、自転車は物で選ぶのではなくて、やっぱりどこで買うかが非常に重要になってきます。
あ、なるほど、はい、あのどうしてもこんな色がいいなとかデザインのところから私なんか考えてしまうんですけど。
そうですね、うん、で、まあ、もちろんデザインその他ももちろん重要なんですけれども、うん、やはり自転車というものはやはり乗って、そして安全に走らせれないといけませんので、それにあの関わるやはりあの組み立て技術を導入するやっぱりあのお店で買っていただかないと、うん、後々やはり、はい、まあ、困られてしまうということが出てきます。
あの田中さん、あの自転車ってね、その注文をしたらもう自転車の形になってきてるわけではないんですか？
そうです、あのよくあの
す
こちらで、そうです、来られるお客さんも
自転車の形がもうね、もう乗れ、もうはい乗れますよっていう形で来るのかなと思ってたんですけど、
よくあのこちらで組み立ててる、まあ、スペースもあるんですが、自転車ってあのメーカーからそのまま来るんじゃないんですかっていう質問は結構多いです、うん、
ね、
はい、
私もそう思ってるんですけど。
で結果的にそれがどうなるかと言いますと、あの組み立てを、まあ、要は手抜きをする組み立てをができるわけなんですけど、
ほうほう、
それ丁寧に組むかどうかでやはり自転車の安全と性能が変わってしまうという のが非常に重要になってきます。
例えばその粗悪な組み立て状況だとどういった事故というかどういった危険なことがありますか？
そうですね、まあ、もちろん一般の自転車そしてスポーツ車という、うんうん、まあ、ジャンルもあるんですけれども、普通の自転車ですと、まあ、ただ調子が悪いかなぐらいで済んでしまうこともあります。ただスポーツ車っていうジャンルになると今度やはり速度域になってどうも高くなりますので、そうするとやはり大変な事故にあったりとか、
スピードが出ている分
ね、 そうですね、スピードが高い分、はい、
なるほど。でのその一般車ではあちょっと調子が悪いかなっていう風に思われるって今おっしゃってましたけど、
はい、
まさしく、まあ、私もあちょっと当たりが悪かったかなぐらいのことぐらいですよね。なんかどっかでぶつけたかなみたいな、自分が自転車を、
はい、
それであ調子悪くなったかなみたいな、はい、風に思ってたんですけど、はい、そういう自転車ももしかして組み立て直しをすると調子良くなったりします？
もちろんそうですね。あの例えば全てが絶対治るとは限りませんけれども、うんうんうんうん、やはりそれはかなりいい状態にはなると思います。
あ、そうですか、はい、そういったことも田中さんの自転車さんにお願いしたらしてい
ただくと。そうですね、もちろんはい、いろんな面でこちらにご相談いただければ、はい、いろいろこちらで作業させていただきますので。
あ、なるほど、はい、そのバイシクル田中さんはそのスポーツ車、ね、このロードバイクっていうんですかね、
はい、
のタイプだけでもなくてそういう一般の普通のママチャリっていう、
はい、お子さんの幼児車から子供車、
う
ん、そして一般車ママチャリですね。そして本格的な、まあ、競技用のスポーツ車まで、うんうんうん、はい、全てをもう扱っております。
で どの相談にも乗っていただけるという、
はい、もちろん、はい、全てにおいて、はい、
とても心強い、ありがたいなというふうに思います、
はい、
で特に通勤通学で使っている自転車はね、毎日こうちょっとしたこと、まあ、こけたりとか、は
い、そういうちょっとしたことを、ね、例えばそうです、ね、修理、まあ、パンクとか、
うん、チェーンが外れちゃうとかね、
はいはい、ブレーキが効かないとか、
そうですよね、
そういった細かいことがやはり、まあ、やはり日頃のやはり故障、そしてそれが安全にもつながりますので、
はいはい、ありがとうございます。それでは CM を挟みまして、実は田中さん自転車競技をされていたという話をお聞きしたので、 CM 後この自転車競技などについてお話をお伺いしたいと思います。ナナコチャタラジオ、火曜日は私ムジカが今日のゲストバイシクル田中店長の田中信之さんをお迎えしてお話をお伺いしております。田中さん引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、先ほども言いましたけれども自転車競技を田中さん自身されていたということで、
はい、
はい、そのロードレース、
ロードレース
という自転車競技なんですね、はい、自転車競技って言ってもいろいろなんかイメージ的には私プッと浮かんできたのが競輪。
そうですね、一般的に自転車競技とかっていうと思い出すのがやっぱり競輪、まあ、競輪やはりそれ日本の、まあ、発祥というかでもありますので。
そうなんですか。
競輪っていうのは日本語なんです。
え、はい、あ、輪ね、あ、なるほど、
はい、はい、っていうほどやっぱりイメージがそこに、はい、強いんですけれども、で私がしているのは、うん、どちらかというと競輪は短距離選手向き、うん、まあ、陸上でいうとそうですね、 100m とか 200m とかで、こちらがしているのはロードレースは長距離ですね、まあ、マラソンの方に、うん、まあ、なるでしょうか、
はいはいはい、
イメージとしましては、
うんうんうん、はい、そのマラソン競技にあたるロードレースをされているという、はい、ことなんですけれども、このロードレースご自身何年されていらっしゃる？
そうですね、もう初めて25年ほど、
おー、
はい、もうベテランになってしまいましたけど、はい、
大ベテランですね、はい、
そうですね。
で、その自転車競技をされるきっかけは何だったんですか？
きっかけはですね、当時はまだそんなロードレースっていう言葉すら、もう聞くことがあまりなかったんですけれども、まあ、それもお客さんの影響ではあるんです。かなり熱心にされてた方がおられまして、その方に誘われて始めたっていうのが、まあ、始まりです。
あ、なるほど。このロードレースをされてて、まあ、魅力というか。
そうですね、うん、私もそのこう競い合うっていうのにすごく魅力を感じていまして、
競争
ですね、競争ですね、うん、で、まあ、ツーリングとかそのなんていうんですか、 周り景色を見ながらというよりかはやっぱりもうガツガツと走る方が性に合ってるっていう。
あ、でこのロードレースっていうのは大体どれぐらい、ね、マラソンっておっしゃってましたけども、陸上競技のね、
はい、
のロードレース自体はどれぐらいの距離を走るものですか。
一般的に例えばプロ選手になると1回の工程1日で200キロとか走るんですけど、とても、まあ、私とかのレベルではそこまではもう無理ですので、まあ、10キロから長くて40キロぐらいの長さをまあ競うと。
あ、そこ40キロ、まあ、10キロなりなんでもでそうですけど、その間ずっと競争でしょ。
競争です、はい。
危なくないんですか。
危ないです。
ですよね。
何回もこけてます。
痛そう。痛そう。もう自転車でこけるとすり傷というイメージ。
そうですね。どうしても集団っていう形で走りますので、100名から200名で一斉スタートなので、
はい、
やはりその人と人とが接触してやはり転倒につながるということがあるんです。もうそれを恐れてたらとてもできない競技ではあるんですけども。
プロテクターとかどうなんですか。
全くないです。
痛。
もうずる向けです。こけたら。
ねえ、はい、擦り傷って痛いですよね。
そうです。治らないです、なかなか。
ねえ、でもそんなちょっとした恐怖も打ち勝つ、その競い合 う、
こけて痛くてもまたやるっていう不思議なスポーツです。
なんかこうなんて言うでしょう、そのやっぱり魅力があるんでしょうね。
そうですね、やはり、うん、もうその痛さを忘れてしまうほどの魅力がどこかにある、
その魅力とは何だと思われます。
いや、 やはりその達成感ですね、はい、走り終えた時のそれだけのために走っている感じですね。
あ、達成感、はい、あ、走り終えた時の気持ち。
そうですね。でまたそれに出るためにやはり日頃やっぱりトレーニングをしますので、うん、はいはい、それの成果はやはり試す場でもありますので。
うん、はい、なるほど。日頃のトレーニングとはどういう。
そうですね、私ショップとしてチームを持ってるんです。ちょっと名前はライズレーシングチームっていうんですけれども、はい、まあ、約20名ほどおりまして、で毎日曜日にこう練習会を行いまして、そこでみんなで切磋琢磨しながら、うん、競技に向かって練習をすると。
あ、うん、今お話ありましたそのライズ、
はい、
ライズだけでしたっけ。
ライズレーシングチーム、
はい、ライズレーシングチーム、
はい、
ライズレーシングチームが今度のこのエンジョイロードっていうのは、これは田中さんご自身が。
そうですね、ちょっとエンジョイステップアップロードっていう、うん、というのはまあ、そのチームも、まあ、何名か加わりますけれども、
うん、
まあ、これはショップとしてのスタッフ中心でする。
なるほど。リスナーの皆さんね、今度その田中さんご自身がその今エンジョイロードって、ね、今お話ししましたけれども、はい、ステップアップライドということでロードバイクに乗ってるけどいまいちこう乗り方がわからないなとか、
そうですね、
うん、はい、とりあえず走ってみるみたいな感じの方とか、はい、あとしっくりこの自転車が来てないなとか、
はい、
っていう方がロードバイクの楽しさを思いっきり感じていただけるような、はい、これはなんて言うんでしょう、練習会。
そうですね、まあ、アドバイス、はい、サポートという形になると思いますけども。
ということを今度の、まあ、土曜日から、毎週土曜日。
そうです、もう毎週土曜日しております。
毎週土曜日の朝8時から9時、
はい、そうですね、8時あるいは9時スタートということです。
なるほど、はい、朝8時あるいは9時からスタートする、は
い、でおよそ工程が 2,3 時間の間っていうところです。
で、まあ、集合場所が、東舞鶴の市役所前のセブンイレブンのところで、
はい、
まあ、参加条件としてはロードバイクをお持ちの方、
はい、
で持参必ず持ってきていただきたいものがヘルメットやグローブ、
そうですね、
ライト、テールライト、パンク修理用具、
はい、
そしてボトルと補給食などということなんですけども、
はい、
今は自転車ブームですから。
そうです。
自転車ブームですよね。
そうです
ね。ね、自転車私自身もやりたいと思っていて、田中さん、
はい、ぜひ
乗れるかな。
乗ります。
乗れるでしょうか。大丈夫かな。
で
スピード出るんですよね。
スピードはその方の能力次第にはなりますから。
すごい。
ただやはり普通の要は一般的なママチャリと言われるものよりは、やはり軽く走れますので、
そうなんですね、
爽快感は違うと思います。
あ、 爽快感と達成感をぜひ皆さん、はい、味わってみてはいかがでしょうね。私も自転車始めようと思ってるのでね、
ぜひ
始めたい方にはやはり田中さんのところに行ってアドバイス受けないといけないですね。
そうですね、ぜひご来店いただいて、ね、はい、いろいろお話を、
ね、バイシクル田中さんはこの京都府内で、京都府北部内、北部で唯一のこの競技メンテナンスとかもしていただける
そうです、ね、
お店屋ということですので、
はい、個人的に競技をしているやっぱりその経験を生かしまして、やはりアドバイスなどそして技術的なことを、まあ、提供させていただいております、うん、
はい、承知いたしました。それでは、ここで1曲挟みまして、そしてその後にこの唯一この競技メンテナンスをしていただけるその詳しい内容なんかも教えていただきたいと思います。ナナコチャッタラジオ、火曜日は私ムジカが本日のゲストはバイシクル田中店長の田中信之さんをお迎えしてお話をお伺いしております。田中さん引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ここからはですね、その田中さんのバイシクル田中さんというお店、自転車のお店なんですけれどもね、はい、その京都府の北部で唯一の競技メンテナンスのできるお店ということでお伺いしましたけれども、はいはい、この番組の冒頭でもね、自転車を買うときにはきちんとした組み立てがしてあるかどうかというのを、はい、やはり専門の方に見ていただいて、買わないといけないということを注意点でおっしゃってましたけれども、はいはい、この競技メンテナンスもやはり普通の自転車屋さんではできないことなんですよね。
そうですね、やはり専門知識と経験がかなりものを言います、う
ん、やはりご自身が競技をされている分、
そうですね、実際やっぱり乗っている側の、うんうん、はい、そのやっぱ知識とか経験ですね、うん、はい、そこからやはり組み立てにと生かしていっています、
はい、でこの普通の一般の自転車の時もやはりもう最新の注意で組み立てられると思うんですけれども、はい、やはりスピードが出る分、
そうです ね、 ね、例えば競技で出るスピードはそうですね、70キロ80キロぐらいまでは出ますので、
早い、
その速度で何かがあったらもう本当命に関わります。
そうですね、はい、少しの狂いも許されないというところ、ね、はい、組み立てる際にどういったところをご注意されてますか。
そうですね、やはりそういった速度でも、例えばハンドルがぶれないようにとかですね、うんうんうん、で最新の注意を払うんですけれども、それからポジションというのが大事になるんです。でポジションはやはりそのお客さんにしっかりと合わせる、うんうん、そうすることで速度域が上がっても安定して走れるとか、
あ、ね、なるほど。
それから技術的なところはやはりそのミリ単位と言ったら大げさですけれども、そこのまでの精度まで出しながら組み立てを行っていく。
そうするとやはり快適に走れて、
そうですね、はい、
怪我なくというか、まあ、安全に、
安全に、
うん、はい、走っていただけるということです、はい、やはり田中さん、その専門スタッフのいらっしゃる自転車で買うというのがかなりのポイントになりそうですね。
そうですね、それが重要になってくると思います、
ね、ありがとうございます。ぜひ、はい、今自転車ブーム、ロードバイクを始めようと思われる方、ぜひ、ね、バイシクル田中さんで、ね、こう自分に合った自転車で、そして組み立てでメンテナンスしていただいて、
ぜひ、
ね、楽しく走っていただきたいですね、は
い、
ありがとうございます、はい、それではここで CM を挟みます。ナナコチャッタラジオ、火曜日は私ムジカが本日のゲストバイシクル田中店長の田中信之さんをお迎えしてお話をお伺いしております。田中さん、そのロードバイクの魅力お話いただきましたけどね、はい、今日の天気なんてとってもいいんじゃないですか。
最高ですね、
走りたくなりますよね、
はい、今日はいい天気で風も、ね、はい、爽やかで、
爽やかで、はい、で、まあ、季節問わずやはり自転車走るというのは気持ちいいと思うんですけれどもね、はい、田中さんはどの季節がお好きですか。
やはり春、うん、夏、まあ、今の時期ですね、と秋とか、うんうん、はい、やはりその秋は特に紅葉なども綺麗な、その山の中を走ったりしますので、
素敵ですね、
景色見ながらやはり風を感じながら走るというのはすごく
すごいストレス発散になりそう。
そうですね、
はい、うん、運動もできて、そうですね、いい景色も眺めて、はい、そして大切な仲間と、ね、走っていけるというのは素敵なスポーツだと思います。
走り終えた後は美味しい食事をすると
はい、なるほど、はい、もうそこは欠かせませんよね。
はい、
さあ、そこでなんですが、田中さん、今後の展望、
はい、
お聞きしたいと思います。
そうですね、まあ、展望っていうことになるかは分かりませんけれども、もっとソフト面ですね、
はい、
技術的なところは今もずっと確立してしておりますので、はい、やはりもっと自転車の楽しさをもっと分かっていただけるような場を作っていく、まあ、今そのエンジョイステップアップライドもそうなんですけれども、まあ、初心者の方のまあツーリングなどとか、まあ、そういったものを開いて本当の楽しさをもっともっと広げていきたいっていうそういうところです。
あ、なるほど。もう今自転車ブームがぐんぐんぐんぐん来てますし、
はい、
でもっと割とねこう男性の方が多いイメージがありますけれども、私みたいに女性でも大丈夫ですか？
そうですね、一時期も男性の方ばっかりでしたが、ごくごく最近はかなり女性の方もご購入いただく方も増えてきてまして、まあ、全国的にもやはり走っている方も見受けるとやはり女性の方もどんどん増えてきてますので、
あ、そうなんですか、
はい、ぜひぜひ、
はいはい、ママチャリから始めんでも大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、
ママチャリからじゃなくてもロードバイクすぐ行けるかな？
そうですね、まずはこちらで、
ね、
は
い、教えていただいて、
そうですね、いろいろとアドバイスさせていただきます、
はいはい、ありがとうございます、はい、さあここで、この火曜日のななこチャッタラジオ恒例のこれが私の生きる道ミュージックボックスのコーナー、さあここからはミュージックボックスのコーナーいきますよ。これが私の生きる道ミュージックボックスということで、田中さん、これが私の生きる道ミュージックボックスと言いまして、
はい、
ゲストご自身の思い出の音楽やお好きな曲、まあ、自分のテーマソングとかっていうのもあるんですけれどもね、はい、ご紹介いただこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。ですね、今和の京志郎さんっていう、はいはいはいはい、まあ、今も亡くなった方なんですけれども、うん、非常にその業界の方でも自転車マニアっていうので結構有名だった方なんですが、その方がですね、志摩の鈴鹿ロードっていうロードレースっていう大会があるんですけれども、
はいはい、
そこでちょっとミニコンサートをされまして、でそれまで私もそういったジャンルってあんまり興味なかったんですが、
実際やは
りそうですね、う
ん
うん、で実際やっぱり生で見るとすごくこう興味というか、はい、いいなということで、はい、この曲を選ばせていただいたんですけれども、
はい、もうぴったりの曲ですよね、
はい、
はい、とっても素敵な曲をセレクトしてくださいましてありがとうございました、はいはい、それでは本日のゲストバイシクル田中さん、バイシクル田中店長の田中信之さんのミュージックボックス、これを聞きながら田中さんとはお別れしたいと思います。本日のゲストはバイシクル田中店長の田中信之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。